everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。と言いつつ、今北カリフォルニアに来ています。前回移動中に録音したのを公開したので、まだ北カリフォルニアにいるんだなって思ってる皆さんもいるかと思うので、なんかやっぱりここに来るとやっぱり下の子のところに来ると忙しいんですよね。まあ大抵下の子っていうだけじゃなくて、子供のところに来ると忙しいわけじゃない。なのでね、もちろんお子さんの面倒とかお孫ちゃんの面倒を見ながら私のラジオを聞いてくださってる方もいるようなので、まあそうすると、はい、皆さん本当忙しいんですよねって皆さんへの激励を込めて、思いを込めて送りながらお話を続けたいと思います。北カリフォルニアに来るとね、やっぱりロサンゼルスとちょっと違って、雨の量っていうのももちろん若干高いわけだし、だからやっぱり緑も多いしね。で、それだけ緯度も高くなってくると少し寒さも増してくるわけじゃない。そうするとね、やっぱり緑も多いし紅葉も多いしっていうことでね、まあ、そんな移り変わりを見ながら気持ちいい、そのなんていうのかな、緑ね、木々に囲まれながら、すればまだ録音してないと思って録音をしています。下の子がね、まだいろいろと移動したりとか仕事の関係もあるので、家とかまだ買ってないんだけども、レントしている家があって、そのレントしている家のお庭がやっぱり広いので、私は心地よくいつも朝パルサントやセージを炊いたり、そして、まあ、庭に出てきてコーヒーを飲んだりって。でもやっぱり寒くなってきているので、もう寒くなってきてどのぐらいと思うと、皆さんね、もう3度とか5度ぐらいだともう結構厚着してね、なんかゆっくりと夏みたいにね、心地よく座りながらみんなに録音を気楽にお届けできますっていう感じじゃなくて、だからこそなんか バタバタとしながら、まあ、外に出ることもね、まあ、ありながらも、そんな長くはいるのも寒いなっていうところもあって、録音などもちょっとカットダウンをしていましたが、もちろん投稿などね、また少しずつ出していきますが、日本の投稿がまだ追いついてないので、しばらく、まあ、投稿をキャッチアップしながら見ていただけると嬉しいなと思います。まあ、このところね、感じることをちょっとお話ししていきたいなと思います。まあ、このところ感じることとはちょっと違うけども、そう言いながら冒頭 で一番手はそうじゃない話なんて思うんですが、まあ、今回ねサンクスギビングなのに初めてターキーを食べなかったんですね。で、たまたま、まあ、私たち今回は4人だけって、以前もの4人だけの時もターキーとか食べたりはしたんだけど、今回はもうわざわざターキーっていう感じじゃなくて、まあ、ターキーって大きいんですよね。だから4人だけでターキーを残すよりは、まあ、チキンにしようっていうことで、まあ、そのリクエストがあったので、ターキーに近い感じのシーズニングでチキンをクックしたんですね。いつも上のお兄ちゃんは他州に行くので、この時期にねパートナーくん のお家に行ったりとかして、でそこで過ごすんだけど、今回はロサンゼルスにいるっていうことで、もうお父さんもお母さんもいないから、まあ、家に帰ってきて、まあ、地元のね、大抵この時期になってくるとお友達、まあ、地元のお友達、まあ、いわゆる高校の同級生がみんな、まあ、帰ってくるわけよね。なので高校の同級生とも会いやすいので、お母さんたちが留守の間、僕らは、まあ、家に帰ってきて家で過ごすねっていうことで、まあ、よかったら一緒に北カリフォルニア行かないって話もしてたんだけども、ギリギリまでやっぱ仕事が忙しいようだったので、じゃあっていうことでフェイスタイムをしながら楽しく時間をし、ま、おしゃべりをしました。そこでね、小さい頃だったら当たり前に家族みんなで食べるっていうところに、今回みたいにね、別れたり、そしてみんなそれぞれのものを食べる、でそして今回初めてターキーをクックしないなんていうところがあって、当たり前にターキーを食べる、サンクスギビングだからこれを作るっていう概念からちょっと外れて、まあそうじゃなくてもいいんだよなみたいな。もちろん私のお友達とかでね、日本の方とかロサンゼルスに住んでるお友達なんて、もちろんターキーを食べる習慣がないわけだから、全然違うのを食べたりとかね、みんなでやっぱ感謝を祝ったり、家族で集うっていうことを楽しんだりしてる人たちもいっぱいいるので、どうしてもこの家これじゃないいけないっていうのはないんだけども、でもそれでもね、 ある意味面白いなって、新しい概念とか、まあ、なんていう枠を外れるってことも全然私も好きなんで、あ、いいんじゃないってことで、まあ、食べて楽しく時間を過ごしました。紅葉の時期がね、日本でもずれてるよねなんていうのがあったんですね。もちろん地球が変化していたり、地球の軸がちょっと変わってきてるわけでしょ。そうなってくると当たり前に季節っていうものも少しずつ変動しているわけよね。この私なんか、まあ、このっていうか私はもちろん55年生きてきて、この55年の中で私が思ってる常識っていうのがあるわけで、でも例えば小さい子たちが今のこの時期の紅葉の時期を見たら、これが当たり前ってきっと思うわけよね、この時期が。それは何を言いたいかっていうと、例えば日本でもね、紅葉祭りっていうのがこの時期にあるんですよって、私たちが日本にいる時にその紅葉祭りの案内があってね、準備がされていたんですね。でも全然紅葉してなかったので、それはもちろん時期がちょっとずれてきていて、これまでの日程に合わせて当たり前のようにやっていこうとしたら、この時期が紅葉の時期ではないっていう感じで、それから多分1ヶ月遅れぐらいになってきたのかな、そして今はちょうど日本でも紅葉が綺麗なんですよってお話を聞いたように、ここでも同じようなことが起きていて、私が住んでるエリアっていうのもロサンゼルスも珍しく緑も木も多いので、でそのあたりでももちろん紅葉するのね。でもその紅葉の時期が2ヶ月ぐらいずれてんだよねって私もずっと言っていて、ちょうど今いい感じで紅葉してきてるんですね。でも北カリフォルニアの紅葉の、まあ、その木々を見るともうそれには比べ物にならない感じなので、いやもう本当にちょうどいい時期に来たなっていうふうに思っています。そうするとね、少しずついろんなやっぱり物事っていうか、世界的な天気であったりいろんな気候に関しても常識っていうのがちょっと変わってきていて、さっき言ったように今この時期を見てる子たちはこの時期が紅葉なんだと思ってきっと育っていくと思うのね。私たちだけが少しずつの変化を感じてちょっと時期がずれてきてるよねなんて思っていても、だからこそ新しい習慣とか新しいこの地球の変化の日程っていうのかな、そういうニューエンバイロメントっていうのが私たちの中にはどんどん変化っていうものを見て、私たちがそれをどう受け取るか、そしてどう感じるかっていうこともすごい大切だなって、さまざまな思いを込めながら、まあ、日々いろんなものを見ていろんな変化に、なんていうのかな、いろんな思い寄せてね、みたいな、この流れになってるんだなと思ったりします。まあ、その一つとしてね、まあ、全然なんていうのかな、天気とは関係ないんだけども、もう最近ではね、ものすごく早くからクリスマスを飾る人たちが増えてきました。アメリカってちょっと前までっていうかね、私が知ってる範囲ではやっぱりサンクスギビングが終わったらクリスマスのデコレーションが解禁っていう感じでね、どんどんそのデコレーションをみんながやっていくっていう感じだったんだけども、でもこのところサンクスギビング前からクリスマスのデコレーションをする人たちも増えてきて、え、もうやってんの？とか、近所でももうクリスマスツリー出してる人たちも結構いたわけよね。なので、いきなりサンクスギビングがちょっとすっ飛んでんじゃないの？みたいな思ったりしたところもあったんですね。まあ、それはね、ある意味私の友達なんか、まあ偶然かもしれないけれども、ビーガンのお友達とかは、もうサンクスギビングターキーを祝うわけじゃないから、まあターキーを祝う日でないんだけど、そういうわけでもないし、とか、で、全然やっぱり違う習慣、感謝祭っていうサンクスギビングじゃない習慣の人たちなんかはもう全然早くからクリスマスツリー出してもいいんじゃないって感じで出してる人たちもいっぱいだったのね。まあそれもありだよねなと思っていたら、息子のところ来てもうクリスマスツリー出してるみたいな、まあそれはたまたま日程的に忙しいのでもう出せる時に出したっていうことで、私はもうクリスマスっていう時期はすごい好きなので、まあそれで楽しませていただいてました。そしてね、投稿もしたんだけど、あのストアにね、サンクスギビングの買い出しに行ったら、普段だと、まあ、やっぱサンクスギビングだよねっていう雰囲気が、まあ、あの一色っていう感じが、もう辺り一面ほとんどがクリスマスなのね。ケーキもクリスマス、え、どこにさパンプキンパイあんのみたいな、サンクスギビングのパンプキンパイが、まあ、あるところよりもどちらかっていう華やかな、あの なんていうの、そのクリスマスのデコレーションのケーキとかがいっぱいあって、まあ私なんかもうついついそこの流れに行ってしまって、ああもうクリスマスなんて叫んでたんだけど、いや違う、やクリスマスはまだだったみたいな、まずはサンクスギビングお祝いしてからでしょうなんていう流れを見ていました。まあこんな風にね、私たちが今まで培ってきたような慣れ親しんできた習慣から少しずついろんな変化がビジネスやいろんなその習慣とかね、流れによっては変わってきていたり、または以前であればもうブラックフライデーっていうね、アメリカではサンクスギビングの翌日が1年間で一番最大のもうディスカウントっていう、まあ、セールになる日っていうことでね、どこもみんなもう早くからそのストアの前に並んだりとか、もう朝早くからとか真夜中からとかっていう人たちもいたりとか、アウトレットとかもね、真夜中にもういち早くブラックフライデーになったと同時にオープンなんていうところがあったりとか、そのセールにみんなが慌てて駆け込んで、なんてお目当てのものを買うなんていうのがニュースになったり話題になったりしたその時期っていうのがもう一昔前になってしまいました。結構私はそういうの並ぶの好きじゃない人なんで、もう全然そういうの行かないんだけども、そういうのがなくなって今では全てがオンライン、そしてサイバーマンデーっていう、まあ、月曜日にね、やったりとかする人たちも増えてきて、まあいろんな変化がある中でね、ほとんどいつでもセールなんていう流れなんじゃないのとか、あんまりセールを気にしない人たちも周りでいっぱい、私の周りも多いので、そういうのが少しずつ薄れていく中で、なんか今まであった常識が変わってきてる、今まであった常識が変化をしているっていうものをものすごくいろんなところ多方面にわたって見ることが多くなってきました。皆さんの周りはどうですか？今までこれが常識とかこれが当たり前と思ってたことが少しずつ変化している、そんな習慣ってありませんか？地球も環境もそして人々の習慣も少しずつ新たな変化をね、なんていうのかな、少しずつプロセスとして進んでいく中で、きっと私たちの中では大きな変化っていう物事、少しずつ少しずつの変化が例えば10年合わせてみると大きな変化になっていくわけよね。そんな風に私たちは変化に慣れ親しんでいくような、そんな流れが自然出てきているのかもしれません。まあそんなところで皆さんもちょっと見渡してみて、あなたの中の変化、あなたの周りの変化、どんな変化がありますか？どんな変化の時にももちろん自分軸っていうのがあって、どんな変化の中でも自分っていうものを最高にね進めていけるような、そんな自分軸をしっかり持って歩んでいくと一番いいかなっていうふうに思います。まあそれは流されることなくね、自分軸、それは頑固な自分軸ではなく素敵なグリッドのある、ね、自分軸っていうものを持って進めていくといいのではないかなと思います。それでは皆さん、 Thank you for listening. Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは北カリフォルニアからマサミライトでした。夏より寒いから鳥さんたちもね、飛んでるようにどっかで座ってるのが多いのよね。それでは皆さん、 Thank you. Oh, have a beautiful day.